今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書21章1節から29節となってますけれども、25節の誤りですね。最後まで読みます。ヨハネの福音書21章。この後イエスはテビリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとベタらしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこで主の愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の見せたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこには炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれど網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しているかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは分かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手で手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こう話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。 ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでこの弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロにこの弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しをした者、またこれらのことを書いた者はその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。ヨハネの福音書を学び始めて、大体2年半となります。この最後の章に今日入りまして、おそらく今日と来週でヨハネの福音書を終わることになると思いますけれども、この最後の章は、この最後の章についてはいろいろな説があります。この直前の20章のですね、30節からこのように書いてあります。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの間で前で行われた。しかしこういうようなことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると書いてあります。でこの20章の最後のこの30節31節の言葉というのはコンクルージョンですね、結論となっている。つまりヨハネの福音書は一旦ここで終わったと考えるのが普通なのです。ところがですね、このヨハネの福音書の編集者というか作者はですね、21章を書かなければいけない、21章がなければこれは本当の意味で完結しないのだという、そのような思いの中でこの21章を後から書き加えたと言われているのであります。それはなぜか。ペテロがあのイエス様が十字架に捕らえられた時にイエス様を3度知らないと言ったからです。イエス様が復活なさって弟子たちにご自身を表されました。それで弟子たちはイエス様復活したんだからと言ってすぐに宣教活動を始めたかというと、始めることはできなかったのです。どうしたらいいかわからない。でどうしたらいいかわからないだけでなく、力もない。で力がないだけじゃなく、ペテロはずっとですね、心に引っかかるものがあった。イエス様が十字架を前に捕らえられた時に、捕らえられようとするその夜にイエス様言われました。今日あなた方私のゆえにつまずくと。そうするとですね、ペテロは言うんですね、たとえみんなのものが他の全員がつまずいても、私は絶対につまずきません、私はあなたと一緒に死にますと言ったのです。そして他の弟子たちもみんな同じように言ったと言うんですね。ところが実際にイエス様を捕らえる者たちがやってきて、イエス様がもう自分の方から捕らえられる、イエス様は戦って捕らえられたんじゃなくて、もう自分の方からこう歩いていて捕らえられるわけです。そういうような状況の中でペテロはすっかり戦う気力もなくし、むしろ捕らえられ自分も殺されてしまうんじゃないかというような恐れにとらわれてですね、私はイエス様を知らないと3度言ってしまう、そういうようなことを彼は経験していました。3という数字はですね、聖書の中の、完全数の一つであります。1と1、3、7、13などがですね、完全数と言われるわけですけども、3というのは完全数の一つ、つまり、イエス様を3度知らないということは、完全に自分の全身全霊を持ってイエス様を知らないと言ったということを意味するわけなんです。 イエス様は言われました。あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないと言うだろうと、イエス様は、予告なさる。その通りに、私はもし私があのナザレのイエスを知っているのならば、その仲間であるのならば、神が私を幾重に罰してくださっても構わないと、ペテロはですね、呪いを込めて、自分自身に呪いをかけて、そしてイエス様を知らないと、イエス様を否定したと聖書は伝えています。イエス様、鶏が鳴く前とおっしゃいましたけれども、皆さん鶏ってどういうふうに鳴くかご存知ですか？前にもちょっと礼拝でお話したことあると思いますけれども、鶏はですね、これ私がパパニューギニアのジャングルの中でこうそう思ったことなんで、何か本に書いてあるわけじゃないんですけども、あの鶏という人たちはですね自分が一番最後に泣きたいんです。どっかでコケコッコーってこちら側で泣くんですね。そうするとね、今度こちら側でコケコッコーって泣くんですよ。そうするとまた向こう側で誰かがこうコケコッコーって泣いてね、朝4時ぐらいに一番最初のコケコッコーが鳴くとですね、それからずっと泣き続けるんです。次の日の夕方まで、寝るまでずっと誰かが泣いてるんです、村の中で。だからね、鶏が鳴く前にあなた私を三度知らないと言うってイエス様おっしゃった。鶏一回だけその時だけ泣いてくれたらいいんだけども、その後ずっと泣き続けるんです。次の日も泣くんです。鶏はまた次の日も泣く。鶏が泣く前に三度私を知らないと言うと言われたイエス様の言葉、ペテロの心の中にぐっさりと突き刺さっていたはずです。鶏が泣くたんびに思い出すわけです。鶏が泣くたんびに自分はイエス様を否定したんだということがもう何度も何度もこう蘇ってくる、そういう状況の中にペテロはあった。だからイエス様が蘇ってペテロのところに現れても、鶏が鳴くとですね、私はイエス様を知らないと言ったという思い、やはりペテロの中に強くあった、それがいつもいつも蘇ってくるという状況の中にあったはずだと思います。イエス様はそのペテロだけではありません。他の弟子たちも同じです。そのイエス様を否定したという深い深い自分の全身全霊を持ってイエス様を否定してしまったという、その心の実存の裂けですね、裂け目を癒すことを考えておられたのであります。そのことがこの21章に書かれている。これがなければペテロは本当に立ち上がることはできなかったのです。シモン・ペテロは彼らに言った。私は漁に行く。彼らはイエス様に出会っていた。エルサレムでイエス様に出会っていたんです。しかし外来に帰って漁に行きました。漁に行くというのはただ単に今日は食べ物がないから魚でも釣りに行こうかと言ったわけではない、そういう意味ではないですね。元の生活に戻るということを基本的には意味していたわけです。ペテロは外来湖の網元でした。船を持って、そして雇い人たちを持って、漁を指揮するそういう立場にあった人です。彼が漁に行くという時にもう一度自分は網元としての仕事に戻ると、復活のイエス様に出会っていたにもかかわらずもう一度元の生活に戻る。イエス様は復活したなさった、それは喜ばしいことである。しかし私は元の生活に戻る、それがペテロの中にあった絶望であるのです。するとペテロと一緒にいた人々は全部で7人、ペテロを含めて7人ですけれども、一緒に漁に行ったとあります。しかしその日は何も取れませんでした。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエス様は弟子たちが夜中苦労して漁をして、そして何も取れていないということを見ておられたですね、知っておられたんです。ずっと見守っておられた。そして夜が明け染めた時に彼らのそばに立たれたのです。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね、 彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言った、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れる。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかったとあります。この時ですね、ペテロはあることを思い出したに違いない。何を思い出したか、それはイエス様と最初に出会った時のことであります。イエス様がガリラヤ湖の周辺のカペナウムというところで伝道を始められた時、ペテロはそこの、町で網元をしていました。そしてイエス様が大勢の人々を癒し、多くの人たちに福音を語っておられる、それを横目でこうでチラチラ見てたんですね。何やってるのかなあの人で、イエス様の話聞きに行こうとしないんです。ペテロはみんな集まって言ってるのに、そして実はペテロの姑がイエス様に熱病、マラリアではないかと言われてますけど、を癒していただいたにもかかわらず、それでもペテロはイエス様について行こうと思わないんですね。で話を聞きに行こうとも思わない。横目であの若い先生何やってるのかなって思いながらこうチラチラ見てる、そういうのがペテロだったんです。俺は関係ないよ、俺はもう漁師だし、ね、そんな交渉の話なんか聞いても仕方がないと思ってたのかもしれない、わからない。しかしある日、やはりペテロは、仲間と一緒に漁に出ました。夜中働くわけです。夜船を出して朝網を引き上げる。しかし夜中働いたけれども魚が一匹も取れなかった。そして疲れて魚が取れないという状況の中で落胆して、ああ今日ダメだったな、また明日やるかみたいな感じでこう網を洗ってた。そしたらですね、まあ、こともあろうにイエス様がずかずかと船に入ってきちゃう、乗って入ってきた。そして岸辺の人々、岸辺に集まった群衆に話がしやすいように、この船ちょっと出してくれというわけです。おそらくもうペテロはムカッときたに違いないと思います。こっちはもう徹夜で働いてね、魚が取れてんだったらまだしも、徹夜で働いてそして魚が取れなくて、もう疲れたねっつって網洗ってんのにずかずか入ってきてちょっと出して、それはないんじゃないっていう気持ちはあったと思うんですね。そして話後でもペテロはその若い聖書の先生に恥をかかせるわけにもいかないということで、その先生の言う通りに船を出して、そして船の中から群衆に向かってイエス様が語る言葉を聞くわけです。そして話が終わった時にイエス様はペテロに言うんです。さあ沖にこぎ出して漁をしなさい、魚が取れるよとおっしゃる。でこの時にももう2回目のムカがあったと思いますね。私はね、俺は魚釣りのプロ、もうペテロはプロです、プロ中のプロです。であなたは聖書の先生、それは聖書の先生偉いかもしれないけど、魚を取ることに関して俺の方が専門家だっていう気持ちがあったに違いない。だいたい網というのは夜中のうちにセットして据えて、そして朝引き上げるもんだ、今から網を下ろして魚が取れるわけがない、まあ、それがペテロの思いであったわけです。でもペテロはそこで、あなたが言うんだったらじゃあ、まあ、あなたの顔を立てて、まあ、そのぐらいの気持ちだったと思います。あなたの顔を立てますということで沖にこぎ出して網を下ろしました。そうしたらもう船が沈みそうになるほど魚が取れたと聖書に書いてあります。するとペテロはですね、恐れに打たれてイエス様の前にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は汚れたものです、主よ離れてください、私は汚れたものですとひれ伏しました。するとイエス様は何とおっしゃったか、怖がらなくてもよい、これからあなたは人間を取るものになるのです、私に従いなさいとおっしゃいました。魚を自由に集めて、そして大量の奇跡を起こすことができるこの方、この方は私の心の中すべてご存知だということをペテロは知るのです。そして自分の心の中にあった苛立ちとか、 イエス様に対してこの野郎と思った気持ちとか、そういうものを全部知った上で許して、あなたはこれから魚ではなくて人間を取る漁師になるのだと言われたイエス様の愛に触れた時に、彼は本当に変えられて、イエス様についていこう、このイエス様の大きな愛の中に身を委ねていこうと思った。それがペテロとイエス様の一番最初の出会いであったのです。今ここでイエス様はその一番最初の出会いと同じ奇跡をペテロにお与えになりました。ペテロは魚が網いっぱい取れた時に、その時のことを思い出したに違いありません。あの時と同じだ、あの時この汚れたものをそのまま受け止めて愛して弟子として受け入れてくださった、ついてこいとおっしゃってくださったイエス様の愛、それを彼は思い出すのです。そうするとですね、ヨハネが言うんです。イエス様が愛しておられたあの弟子が言うんです。あれは主だ、あれは主だって言うんですね。あれは主だって言ったら、ペテロもそう思ってた。そうすると裸で漁をしてますから上着を取ってですね、そして海の中に飛び込んだ。なんで飛び込んだかって言ったら、船がすぐに動かせないから、魚でイエス様のところに泳いでいくために上着を取ってですね、そして泳いでイエス様のところに行くのです。イエス様を否定して、もうイエス様の弟子としてイエス様と共に歩むことはできないと思ってたペテロの中に、イエス様に対するイエス様を親しいと思う気持ち、イエス様のそばに1秒でも早く行きたいという、イエス様のそばにいたいという気持ちがそこでよみがえった。そしてペテロは船を置いたままですね、泳いでいくのです。するとそこに炭火が用意してありました。イエス様が弟子たちのために炭火を起こして朝ごはんの準備をしてくださっていたのです。イエス様は彼らに言われました。10節、あなた方の今取った魚を行く引きか持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれど網は破れなかった。あの153匹の魚で、大きな魚でいっぱいだったっていうの、なんで153匹かということについてはいろいろ諸説あります。まあ、外来魚にいた魚の種類が153で、その全ての種類が取れたのだという説もあるし、あるいは当時知られていた民族の数、世界中の民族の数が153あったというような説もあります。それはいずれでも構いませんけれども、むしろ重要なことは何だったかというとですね、ペテロが数えたということなんですね。たくさん取れたんです。たくさん取れたって言っただけじゃなくて、ペテロは1匹2匹って言って数えていったんです。これは主の恵みを彼は数えたのであります。主が私にくださったもの、主の恵みを一つ一つ数えていったのです。その時に主が私に与えてくださっている恵みのすべてを彼は思い返すことができた。もしこのことがなければ、復活のイエス様がですね、復活のイエス様がペテロにパッと現れて、一番最初に現れた時に、ペテロ、お前私を愛しているかっていうふうにもしおっしゃっていたとしたら、ペテロはその時どうしたでしょうか。ごめんなさい、ごめんなさいとしか言えなかったに違いない。もしこの奇跡が与えられ、そしてペテロが主が与えてくださって恵みを一つ一つ数えていくという、そして主の恵みを本当に思い出していくということを通らなければ、主がペテロにですね、もしその前にペテロ、私を愛しているかと言われたときに、イエス様ごめんなさい分かりませんと答えざるを 得なかったに違いないと思うのです。ここにですね、私たちが主に向かって愛を告白することができる状況を作られるのは主であるということを私たちは知るのです。私も今週ですね、この聖書の箇所のことをずっと思い返しながら思いながら過ごしましたけども、いろいろな先生方が書いている説教を読みましてね、イエスはペテロに愛の確認を求められたとかって書いてあるのを読むとですね、もうドキッとしてね、今イエス様がここに現れて、岩本への私を愛しているかと言われたら、なんて答えたらいいんだろうっていう、そういう感覚はありました。もし私が自分自身を見つめて、そして今の自分の状況はこうだ、こういう状況にある、でこういう私にはイエス様を愛している心はあるんだろうかっていうふうに自分をも見ていくとですね、私を愛しているかと言われたら、もちろんそれは愛しているとは思いますけどぐらいのところにしかどうもならない。なぜかというと、私たちは自分自身を見つめているときにイエス様に対して愛を告白することはできないのです。イエス様が私たちに与えてくださっている恵み、イエス様が私たちに何をしてくださっているのか、何をしてくださったのか、イエス様が私たちを今どうしてくださっているのかということを知り、イエス様を見るときにしか私たちはイエス様に対する愛を告白することはできないのであります。イエス様はここでこの大量の奇跡をもう一度与えて、出会いの感動、あの出会いの感動、そしてあの時出会った時からずっとペテロを許し愛し続け、そして導いた、その一つ一つのことを思い起こさせ、そして今ここでまた153匹の魚を一匹ずつ数えながら主の恵みを確認していく、愛を数えていくというプロセスを通して、ペテロの中にイエス様をに対する愛を告白する準備をさせてくださっているのであります。そしてそういうプロセスを経たペテロに向かってイエス様はお聞きになりました。ヨハネの御子門、あなたはこの人たち以上に私を愛しているか、この愛しますかっていうのは、これ日本語として語訳です。愛しているかが正しい訳になりますけれども、愛するかというと未来のことになりますから、これは決心、愛するかと言われたら決心になりますので、これは決心を問うているのではありません。愛しているか、今の状態をイエス様と問うておられる。この人たち以上にというのはなぜかというと、他の全ての者たちがつまずいても私はあなたを知らないとは言いませんとペテロが前に言ったからです。その時のことをイエス様は思い返させようとしておられます。それに対するペテロの答えは何であったか、はい主よ、これはもう語順から言うと、あなたはご存知ですが最初ですね。あなたはご存知です、私があなたを愛していることを、あなたはご存知です。ペテロは、はい私あなた愛してますというのが彼の答えではなかったのです。彼の答えの最も重要な部分というのは何かというと、はいあなたはご存知です、あなたはご存知です、それが最も重要な部分であります。私があなたを愛していることを、あなたはご存知です、私のこの心の中にあるあなたに対する愛、あなたを親しいと思う思い、これは私の中から出てきたものではなくて、あなたが私に与えてくださったものであり、あなたの恵みを思い返すときに湧き上がるものだということをペテロは経験しているのです。どんなに自分の決心で、主よ私あなたを愛します、あなたのために命を捨てます、あなたがどこに行っても私はついていきますと、どんなに自分の内側から愛を告白しても、そんな自分の内側から出てきた愛は脆くも崩れ去るということを彼はもう痛いというほど経験しています。だから彼は自分の思いとしての愛を告白することはなかったのです。それは私たちを救わないということを彼は知っていました。むしろ主よあなたはご存知であります、 私があなたを愛していることと答えます。するとイエスは彼に言われた、私の子羊を養いなさい。子羊を養いなさいとおっしゃった。弱い者たちです、小さな者たち。ペテロと同じように何かあった時に信仰がわからなくなってしまう、群れの中にいたのに一匹だけひょろひょろと出ていっていなくなってしまうような、それそういう子羊のことをイエス様はおっしゃっているのです。そういう子羊を養いなさいとおっしゃった。それはペテロ自身が子羊として迷い出た子羊であったからです。主よあなたはご存知です、私があなたを愛していることを、というペテロの信仰告白に対するイエス様のお答えは、私の子羊を養え、私を愛しているということは、この私が大切にしているこの子羊を養うことだとイエス様はおっしゃっているのであります。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。また同じ答えを彼は引き出されました。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しているかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よあなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。あなたは私を愛していますか、イエス様は尋ねられました。この時大前提となっていることがあります。それはですね、私はあなたを愛しているというのが大前提であるのです。皆さんそうじゃないですか。ある人がですね、ある男性がですね、ある女性に向かって、君僕のこと愛している、僕は君のこと嫌いだけどっていうことはありえないわけですね。それありえないわけです。僕は君のことをどう思っているか全然わかんないんだけど、君は僕のこと愛しているとかっていうことはないですね。本当に心から愛しているかと聞くときには、私はあなたを愛していますというのが大前提となっている。そのような前提の中でイエス様はこの会話を進めてこられるわけです。三度お聞きになりました。先ほども言いましたように、三度というのは完全数ですね。ですからここで、私があなたを愛していることをあなたはご存知です、全てのことをあなたはご存知ですと告白することを、ペテロの全身全霊をもってそれを告白することをイエス様はそのようにお導きになった。前に全身全霊をもってイエス様を否定した、それをここで全て取り消させてくださったのであります。もちろんイエス様はペテロが、イエス様を否定したことを、その罪を十字架によってすでにお許しでありました。しかし今ここでペテロ自身の中に残っていた罪の意識、イエス様を否定してしまったというそのどうしようもないその思いをイエス様は取り去ってくださったのであります。主よあなたは一切のことをご存知です、あなたは全てのことをご存知です、あなたは私があなたを愛していることをご存知です、私の弱さもこの痛みの中であなたは愛していることをあなたは知っておられますということです。私たちクリスチャンになった後も信仰がわからなくなるということを全員が経験します。その中で主が私たちを愛してくださっている、そしてこの弱い私の心、この弱さの中で痛みの中で一度主がわからなくなってしまったという、そういう痛みの中でもなお主を親しいと思う思いが残っているということをあなたは知ってくださっている、その信仰告白の中に主との新しい正しい関係が与えられていくのであります。 先ほども言いましたけれども、私は主を愛しているだろうかというふうに自分自身を確認していくとですね、私たちも本当に堂々巡りの中に入ってしまって抜け出せなくなるんです。それはもうクリスチャンでもないです、牧師でもないです。なぜかというと、主を愛しているんだったらこれをやった方がいいかもしれないな、主を愛しているんだったらこれはやっちゃいけないかもしれないなって、そういうふうに話がそういうふうにぐるぐるぐるぐる回り始めるとですね、それ全部できてないしなとかと思うと、私たちは自分自身という枠の中で堂々巡りをしてしまって、そこから抜け出せなくなる。しかし主がまず私たちに恵みを示して、そしてあの主と最初に出会った時の感動を、あの時の喜びをもう一度よみがえらせてくださって、そして主が私たちに与えてくださった恵みの一つ一つ思い返させてくださる、その時に私たちの目は自分に向いていた目がイエス様に向くようになるのです。私を愛しているかと聞いてくださる主に向かって、主よ、あなたは全てをご存知です、私があなたを愛していること、不完全ないかもしれません、痛みの中にある愛であります、しかしこんな愛ですけれども、あなたをお慕い申し上げていることをあなたは知ってくださっていますと私たちは告白する。その時に主は言われるんです、私の羊を養えと、私の羊を養えと、私に対する愛、私があなたに与えた愛によって羊を養えとおっしゃってくださる。ここに主の教会が始まったのであります。お祈りをしましょう。主イエス様、こんなものに私を愛しているかと聞いてくださることを感謝いたします。私たちは自分を見つめているときに、自分の中にあなたに対する十分な愛があるということは、とてもそう思うことはできないようなものです。愛の不足を感じます。そんな中であなたご自身が私たちの前に現れて、あの出会いの感動をもう一度与え、あなたが与えてくださった恵みの一つ一つを思い返させてくださり、数えさせてくださり、あなたの恵みの中に自分が生かされているんだということを知ったときに、主をもう一度あなたにお答えすることができます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私たちがこの弱さの中であなたを愛していることをあなたは知ってくださっています。主よ、どうぞあなたの恵み、あなたの愛に私たちをいよいよ満たし、あなたが私たち一人一人に委ねてくださっているあなたの子羊を養うことができますように、お導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。